FM 広報藤沢、今日のテーマは住宅用火災警報器を点検しましょうということで、予防課原さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、住宅用火災警報器とはどのような機器なのでしょうか？
住宅用火災警報器は、住宅で火災が発生したときに警報音を出して火災を知らせるための機器です。住宅用火災警報器が設置され正常に作動していれば、就寝中でも火災が起きたときにすぐに気づくことができるので、火災が大きくなる前に避難することができ、火災による被害を減らすことが期待できます。また留守の時でも大きな音で家の外まで警報音が知らせてくれるといった事例が多く報告されています。
住宅用火災警報器の重要性についても教えてください。
全国の火災件数で見ますと、昨年令和3年中に住宅火災で命を落とされた方は913人で、そのうち65歳以上の高齢者の割合は7割以上となる682人の方が犠牲になられています。全国の過去の火災分析では、住宅用火災警報器を設置している住宅の火災被害と設置していない住宅の火災被害で比べると、死者は約半減となり、損害額は約4割減るという統計も出ています。住宅火災からの被害を減らすためには、火災に早く気づき避難することが大切であり、そのためにも住宅用火災警報器の設置と定期的な点検が重要になってきます。
住宅用火災警報器設置の重要性について教えていただきました。その住宅用火災警報器、取り付ける場所は決まっているのでしょうか？
藤沢市で取り付けを義務としているのは、一般的な住宅の場合大きく分けて2つあります。寝室と階段です。階段は寝室が2階以上にある場合、階段の上部に設置する必要があります。このほか台所などの火災が起こりやすい箇所にも設置することをお勧めしています。
ありがとうございます。住宅用火災警報器の点検方法も教えてください。
住宅用火災警報器を設置してから一度も気にしたことがないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。いざという時のために住宅用火災警報器は定期的に点検して機能しているかどうか確認しておくことが大切です。点検の方法は、警報器から紐が出ていればその紐を引くか、紐が出てないものであれば機器本体についているボタンを押すだけで簡単に点検をすることができます。正常であれば正常であることの音声や警報音が鳴ることで確認ができます。点検の音は一度鳴ったらすぐに止まります。点検は半年に一度は行うようにしましょう。点検をして音が鳴らない場合は、電池切れや故障の可能性があります。新しいものと交換しましょう。また電池の寿命は機種により5年から10年と言われています。住宅用火災警報器本体も同様で、電子部品の劣化などにより性能を十分に発揮できない可能性があります。10年を目安に本体ごと交換しましょう。
ありがとうございます。住宅用火災警報器を設置したら定期的に点検することも大切なんですね。住宅用火災警報器の走行事例もあれば教えてください。
市内では毎年多くの住宅用火災警報器による走行事例があります。そのうちのいくつかをご紹介したいと思います。一つ目の事例は、アパートの一室にお住まいの方が鍋に火をかけたまま外出してしまいました。その後室内に煙が充満しましたが、その煙で警報器が作動、その音に隣の部屋の方が気づき通報し、消防隊が駆けつけたため大事に至らなかったという事例です。もし警報器がなかったら火災となっていた可能性があります。 2つ目は深夜、一軒家の住宅の2階に家族で就寝中、警報器が鳴っていることに気づいて確認をすると、下の階で火災が発生していたという事例です。もし警報器が鳴っていなければ、火災に気づくことができず、逃げ遅れていた可能性もあります。火災が小さいうちに発見できれば、被害が小さいうちに消火することができる場合もあります。このことから、寝室以外の部屋にも警報器をつけておくとより安心ですね。これらは実際に市内で発生した事例です。どちらの事例も住宅用火災警報器が設置されていたことで、被害が少ないうちに人が火災に気づくことができ、火災による被害を抑えることができました。言い換えれば、住宅用火災警報器が人の命や財産を守ってくれたということではないでしょうか。自分や大切な家族のためにも、住宅用火災警報器は必ず設置し、定期の点検をしていただきたいと思います。
近年、特に注意すべき火災の特徴はありますか？
ここ数年の全国の火災統計で増えてきているのは、電気が原因の火災です。特にここ数年は、リチウムイオンバッテリーなどによる火災が目につくようになりました。最近では、携帯型の扇風機やイヤホンなど、さまざまな携行品に使われていますが、このリチウムイオンバッテリーやリチウムポリマーバッテリーと呼ばれる電池の中身は、電池を貯める電極と燃えやすい電解液で構成されています。このバッテリーに激しい衝撃や高温などの悪条件が加わると、発熱、膨張し、最悪の場合、激しく炎を吹き上げることがあります。特に夏場は直射日光や高温となる車内などに置くことのないように注意する必要があります。また、生産工程で異物などが混入することで、使用中に異常をきたす場合もありますので、信頼できるメーカーの製品を購入することが大切です。リチウムイオンバッテリーなどを破棄する場合も注意が必要です。近年、全国的にリチウムイオンバッテリーなどの電池類が原因で、ゴミ収集車の中やゴミ処理施設で火災が発生しています。藤沢市では、リチウムイオンバッテリーなどの電池類は特定処理品目として回収しています。決して不燃ゴミや可燃ゴミの中に一緒に入れて出すようなことはせず、ルールを守って破棄するようお願いします。
ありがとうございます。最後にラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
火災はいつどこで起こるか分かりません。住宅用火災警報器は365日、毎日ご自宅を見守ってくれる心強いパートナーです。火災の早期発見、逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を必ず設置してください。また、設置されていても点検をしていないという方は、ぜひこの機会に点検をしてください。紐を引くかボタンを押す、これだけです。この放送で一人でも多くの方に火災予防について考えていただき、藤沢市から火災をなくし、安全安心の街を作っていきましょう。
FM 広報藤沢、今日のテーマは住宅用火災警報器を点検しましょうということで、予防課原さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。